起業家出身の社労士が語る分かりやすい労務。こんにちは、リベルテ社会保険労務士法人の渡辺と申します。よろしくお願いします。
インタビュアーの水野美子です。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、もう12月の24日配信ということで、はい、クリスマスイブです。
はい、クリスマスイブなんですね。
渡辺さん、はい、なんかクリスマスにこうパーティーしたりプレゼント交換したりとかなんかやったりします？
いや、ないですけど、毎回、うん、なんか、マーケティングにこうね、うまく誘導されてるなと思うのが、絶対チキンは買うんですよ。
買いたくなりますよね。
そうなんです、うん、今年はケンタッキーにしようかモスバーガーにしようかとかねいろいろ考えるんですけれども
はい、
はい、なんか結局ね、もうこの12月に入ってからどこの、ね、お店に行ってもコンビニでもそうですけど、うん、チキン買いませんかっていうのが多いので、うん、じゃあ今年はどこにしようかなっていうのを結構考えるのが毎年楽しみな人です。あんまりなんていうんですかね、楽しい感じではなくて、うん、一人一人で楽しんでるんですけど、はい。
うん、どこにするんですか？
今年はケンタにしようかなと。
ああ、いいですね。予約しないとですよね。
そうなんですよ。でも最近予約しなくてもね、買えますからね。
あ、そうなんですか。
はい。
へえ、そっか、
うん。で、あとはまあ昔とかはね、コンビニとかでクリスマスケーキって、やっぱりこう24時間25日の間に売れるじゃないですか。
はい。
だから25日の朝一とか行くと、半額になったケーキとかがあるので、それ買うのも楽しみなんですよ。
ああ、いい買い方ですね。
そう、そうなんですよね。はい。なんか、
そっか、
半額っていうシールとかね、
うんうん、
大好きなんでね。
なんかテンション上がりますよね。
上がりますよね。なんかしかもケーキって半額になることないですからね。
ああ、普通はそうですよね。
この時期だけです。
うん。しかも、ね、年々高くなってる。
でも最近見かけないですよね。
うん、
でも、
うん。
なんか最近はあんまり半額シール見ないですね。
ああ。ちゃんとなんか数も。
売れてるんですかね。
うん、そうですね。
もしくは多分予約をしてっていう感じだと思う。
ああ、もうそっちにしてるのかもしれないですね。
そうですね。で、まあちょっとケーキの話ばっかするのもあれですけど、昔はコンビニでホールケーキってやっぱクリスマスの時あったんですよ。
はい。
で、それが半額になってるとめっちゃ嬉しいじゃないですか。
はい。
今ないんですよ。ということ、カットされた、なんか2個ぐらい入った、こう小さいやつあるんですか、うんうん、ああいうのは多いですよね。
うん、そうですね。
だから、なんか私が見ていないだけなのか、あるいはもうホールは予約になってしまったのか、どっちかちょっとわかんないですけど、はい。
予約かもしれないです。
まあまあそうですよね。在庫としてちょっと抱えるにはリスクが高いです、ね。
本当に。
はい。まあ、そんな、クリスマスですけれども。
はい。
はい。
どんなお話でしょうか？
いや、これ、なんか私ミスったなと思ったんですけど、今日は突然の解雇寿司というようなクリスマスにはね、向かないようなね、ちょっとこういう話題にしようかなと。
うんうん、
まあ、年末でいきなり、まあ、突然の解雇通知とか、される方いらっしゃらないと思いますけれども、解雇通知をする側も、まあ、された側も、これ、法的なリスクとか回避とかっていうところを少しお話しさせていただければなと思います。結構、やっぱり、まあ、人間って、終わりと始まりって結構意気込んでなんかいろいろやるじゃないですか。
そうですね。
終わりの時は、じゃあ何か、ね、周りのことを整理しようとか、まあその中で事業のことも整理っていうのも一つあるかもしれない、
うん。はい、
うん。まあ一方でね、年明けるとね、また新しいことやろうっていうふうに思う。
うんうんうん。
まあなのでそんなちょっと、いわゆる営業日的に言うと多分このポッドキャスト24で最後かなと思うので、はい、
うんうん、
まあ、解雇通知と法的リスクの話をさせていただければと思います。
はい。はい、
まあ、よくあるのは、いや、君は明日から来なくていいよとか。じゃあまあ今日で終わりね。まああるいは今24なんで、じゃあ26日でごめん退職してくださいというような話が出たときに、まあそもそも労働者としてはどういうふうな対処をすればいいのかと。
はい。
あと、また企業側のリスクについてもちょっとお話できたらなと思います。まあ、解決をしたいっていうふうに思うんであれば、まあ、労基署行くのが一番早いですよっていうふうに私言っちゃいそうなんですけれども、ただ労基署が来て、指導が入って、で、はい、いろいろ経営者さんとこうやってぐちゃぐちゃ揉めて、
うん、
そのままやっぱり会社に居続けられるだけのメンタルが、あるような方じゃない限りはやめた方がいいですねっていうふうに思います。
ああ、うん。
大体入れなくなると思います。
あ、そうなんですか。
やっぱりなんか、まあ、しこりが残りますよね。
ああ、でもそうですよね。
そうなんですよね。
うん、
で、まあ、とはいえども、これって、労働って、何でもそうなんですけど、ボーナスの時もそうだったんですけれども、結局、こういうような何かトラブルが起きた時っていうのは、これ、企業側も労働者側も、結局は話し合いをちゃんとすることっていうのがもう大前提なんですね。話し合いをして、結局、まあ、これも前もちょっとお話ししたかもしれないですけど、ある意味、民法と同じで、商取引なんですよ。例えば、私と、紅子さんで、こうやって、契約を結んで、今、ポッドキャストできてるじゃないですか。でも、例えば、じゃあ、私が、すいません、じゃあ、今月で辞めさせていただきますっていう時に、まあ、例えば、わかりましたっていうんだったら、もう別に全然、お互いいいんですよ、それで。でも、なんでですかとかって、あと、契約期間がこれだけ残ってますよ、みたいな話にきっとなるじゃないですか。で、そこで話し合いって絶対出てくるじゃないですか。なんかそれをまずやっぱりお互いするべきだというふうに私思うんですね。で、労働者側は労働者側でなんで突然解雇なのと。で、企業側は企業でこういうような理由があるっていうようなところを、まずしっかりお互いで話し合いをすることっていうのがあれなんですね。でも、企業側で言うならば、いや、なんかお前気に入らないから、クビねとかっていうのはもう論外ですよ。
まあそうですよね。
そうそうなんです。いや、ではなくて、例えば、いや、実はですねって、事業の、こういうようなことがあって、ちょっと、やっぱりこの事業部自体が廃止になってしまうということが、突然決まってしまったと。そうすると、人員が過剰になってしまって、どうしても、やっぱりそこの部署にいる人は、辞めていただかないといけないっていうような話とかになるなら、まだわかります。なんか、そういうのもなくやらないでくださいねっていうところですね。で、もちろん、そんな風に突然解雇するじゃないですか。明日から来なくていいよって。で、まあ、労基署に、例えば労働者が行くじゃないですか。で、まあ、もちろん当然そういうのって法定違反ですし、指導を受けるだけじゃなくて、さらにもっと言うならば、そこから裁判になった時に100%負けますね。まあ、私弁護士じゃないから100%とは言えないかもしれないですけど、100%でもそういうようなやり方したらやめますし、弁護士さんも多分、いや、それはちょっとみたいな感じになるとは思います。
そうですよね。
そうなんです。なので、仮にもし解雇をするっていうような話になったとしても、きちんと法律にのっとって、一応法律上は30日前の解雇予告っていうのをしないといけないか、もしくはもうその日で辞めてくれって言ったら、30日分の平均賃金を、以上の平均賃金を渡してあげるっていうことが条件になってきます。
30日分。
30日以上ですね。
あ、
まあ、
以上
多け
分。
れば多いほどいいですよ。
まあでもそうですよね。
なので、すぐ辞めさせるっていうような話になったとしても、そういうようなことはあり得ます。
そっか。じゃあ、まあ、でもそう、明日なんてことって、でもやっぱりあるんですかね。
私はまだ遭遇したことはないですけど、やっぱりあるとは思いますし、実際の私も担当している企業様で、やっぱりじゃあ事業を廃止する、事業整理するってなった時に、来月からっていうようなことではなくて、やっぱりこう時間をかけて話し合いをして、まあ、丁寧にやるならば、まず解雇予告通知をしっかり出して、で、理由を説明して、じゃあ次に退職合意って言って、例えば金銭的な保障の部分だったりとか、有給消化できなかったのは買い取りするとか、そういうような細かい詳細を詰めていくんですね。で、それで合意をして、退職っていうようなところに、やっていく方が、絶対、揉めないですし、まあ、猶予がね、期間があればその間に再就職の支援だったり、まあ、転職活動とかもご本人できたりするので、いいのではないかなというふうには思います。
ね、最近は、なんかニュースを見ていると、もう突然の、人員整理、リストラみたいなね、お話も出てきて、そういうのも、やっぱり、雇われ側にとっては、突然の出来事になってきますよね。
そうですね。まあ、心の準備っていうのもありますし、多分今日、今すぐ明日辞めろとかっていうような話になったら、もう、かなり混乱はすると思いますし、まあ、当然、どんな方でも生活っていうのはあるので、そこの部分をどうしようっていうふうな考えにはなると思います。なので、きちんと、会社側としては、まあ、辞めていただくにしても手順を踏んでいただいて、それで合意を取っていただくっていうようなことが、 大事かなというふうには思います。はい。
ん。
で、とはいえども、解雇って最終手段だと思うんですよね。例えば、今いらっしゃる方で、いくら事業部がなくなるからといっても、他の、部署に配置転換ができないかとか、そもそも、まあ、業務の見直しではないんですけれども、新しい、じゃあ、そのなくなった事業の他に何か新しいことを生み出して、そちらに配置ができないかどうかとか、まあ、いろいろ、何ですかね、考えていただいたり、やってみていただいた結果、か、結局それしかもう選択肢がないっていう時に使っていただく手段だと私は思ってはいるので、はい。まあ、解雇っていうのは極力私はよっぽど何かない限りは使わない方がいいですねっていうタイプではあります。
まあでもそうですよね。
はい。はい。まあ、従業員側からすると、まあ、事情を察してくださるような方とかももちろん多くいらっしゃるので、まあ、それだったら、じゃあ、こういう条件だったら、わかりましたと、じゃあ、身を引かせていただきますみたいな、方も当然いらっしゃるのは私も何名か見てきたので、まあ、お互いがやっぱり納得すればっていうところにはなるんですけど、やり方ですよね。いきなりじゃあ明日来なくていいからっていうふうに言われたらみんな怒りますし、しかるべき処置をやっぱり今されてしまうような時代ではあるので、まあ企業側としても、辞めさせるっていうようなことに対して、やっぱり、まあ、労働者の方にですね、しっかり話し合いをしていただいて、お互い納得いただいた上で、まあ、辞めていただくっていうようなことをしていただきたいということでございますね。
そうです
はい。
ね。まあ、お
はい。
互いに、いい年の締めくくりで、いい年を迎えるためにも、っていう
まあ
ね。
まあまあね、そうなんですよ。クリスマスにこんな話をするものではないとは思いますけれども、はい。まあ、年末なので、やっぱり、事業整理をしたがる方もきっといらっしゃるのかななんて、一瞬ちょっと思いました。はい。
もう
はい。
ね、大事なお話でもありますよ
あ、
ね。
そうですね。はい。
わかりました。
はい。
じゃあ、良いクリスマスをお過ごしください。
ありがとうございます。はい。
ありがとうございまし
はい。
た。
ありがとうございます。